瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は暮らしの安全安心情報をお送りします。今日は瀬戸市役所生活安全課の水上弥生さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は振り込め詐欺についてということですが。
はい、振り込め詐欺という言葉はマスコミによる報道や警察、市役所の広報活動なので知らない人はほとんどいないと思いますが、それでも今なお騙されてお金を取られる人が後を絶ちません。皆さんが振り込め詐欺に遭わないよう、その手口、対策について今日はお話をさせていただきます。はい、瀬戸市内でも昨年1年間に振り込め詐欺などの特殊詐欺被害が4件発生しています。はい、オレオレ詐欺が1件、架空請求が3件です。
瀬戸市内でも被害が発生しているんですね。そもそも振り込め詐欺ってどうして発生するんでしょうか。
はい、学校の卒業名簿をはじめとする名簿類、その他では該当アンケートに答えた内容など、いろいろな個人情報が違法な名簿の売買などを通して犯人の手に渡っている可能性があります。犯人はそれらの個人情報をもとに電話をかけ犯行に及ぶのです。中でも被害者の8割以上が60歳以上の方たちで、明らかに高齢者をターゲットにしています。しかし電話がかかってきても振り込め詐欺の手口を理解し、毅然とした態度で接することができれば、被害に遭うことはありません。
そうですね。皆さんがこれから被害に遭わないよう、振り込め詐欺の手口や対策を教えていただけますか？
はい。大きく分けて振り込め詐欺は4種類あります。1つ目は子供や孫を装ったオレオレ詐欺です。はい、よくあるのは、携帯電話の番号が変わったから、新しい電話番号で登録し直してほしいとあらかじめ電話がかかってきます。そしてその後再び電話がかかってきて、俺だけど実は会社の金を落としてしまったとか、交通事故を起こしてしまったなどと言ってお金を要求し送金させるものです。はい、また最近の手口では、電話を切って確認させないために電話を切らせないように犯人が誘導してきます。電話を切らずに対応するように言われたら詐欺を疑ってください。他にも大型電気店や百貨店の従業員、警察官、役所の職員、金融機関を装ってキャッシュカードを騙し取る手口も目立ちます。あなたのカードが狙われています、セキュリティを高めるためにとか、今後被害に遭わないようになどと言って、新しいカードを作る必要がある、今使っているカードは使えなくなるので取りに行くなどと、犯人が自宅へキャッシュカードを取りにやってきて、暗証番号などを聞いてきます。他人には絶対カードを渡さない、暗証番号を教えないということが大切です。
本当に巧妙な手口でそのような電話番号がかかってきたら騙されてしまいますよね。
そうですね。携帯電話の番号が変わった、会社のお金が入ったカバンをなくした、交通事故を起こしたなどという電話とともにお金の要求があった場合や、あなたのキャッシュカードが狙われているなどといった内容の場合は、まず詐欺を疑ってください。はい、もしすぐに詐欺だと気づいていただければ防ぐことができるのですが、電話がかかってきた後で詐欺に気づくようなことがあれば、すぐに警察に電話をしてください。また警察官や銀行の関係者が捜査上その場で暗証番号を聞いたり通帳を持っていくことは絶対にありません。もし念のため内容を確認したいということでしたら、犯人から聞いた電話番号には絶対にかけず、以前から把握していた家の電話や携帯電話の番号、警察、銀行であれば電話帳や NTT104 番で調べた番号にかけてください。
犯人が教えた番号にかけたら相手の思うツボですよね。
そうです。続いて2つ目は架空請求詐欺です。 これはインターネットや携帯電話の有料サイトから利用料や解約手数料を請求され送金させるものです。最近増加しているのは電子マネー型の架空請求詐欺というものです。手口はメール、動画サイト閲覧、はがきなどで訴訟、法的手続きなどと不安を煽って連絡させようとします。そして支払い方法としてコンビニで電子マネーを購入し、その番号を教えるよう指示してきます。これくらいならと一度支払いをしてしまうと、その後犯人から次々に連絡が入って、他にも未納料金があるなどと言われ、さらに電子マネーや現金を要求されます。身に覚えのない請求には絶対連絡してはいけません。
身に覚えのないインターネットのサイトから利用料金の請求が来たなんてことよく聞きますよね。
はい。続いて3つ目は融資保証金詐欺です。これは銀行やクレジットカード会社を装って偽の融資を売り込んで、その申し込み者に保証金を名目に送金させるものです。低金利や期間限定の特典を売りにしますので、安くお得にお金が借りられると思って融資を申し込むと、お金が借りられるどころか保証金と称してお金を請求されてしまいます。甘い話には乗らないようにお願いします。最後に4つ目は還付金詐欺です。税務署や市役所の職員を装って税金や保険料の還付金があると嘘をつき、ATM の操作で通帳から送金させるものです。犯人は ATM の使い方などを非常にうまく説明してお金を振り込ませます。税務署や市役所では ATM を使って還付をするようなことは絶対しません。
今4種類の振り込め詐欺の手口を教えていただきましたが、これは振り込め詐欺かもと思ったらどのように対処したらいいですか？
はい、振り込め詐欺の対策ポイントとして、たとえ身内からお金を要求されてもすぐに送金しない、一人で振り込まない、一人で判断しないで必ず家族や警察に相談するを徹底してください。それと犯人から聞いた電話番号にはかけないこと、また電話は家にいても常に留守番電話設定にしていくことが大切です。何といっても振り込め詐欺の犯人は自身の声を録音されるのを嫌がりますから、これはとても有効です。他に携帯電話を迷惑メール設定にしたり、迷惑メール防止機能のあるメールアプリなどを利用するのも被害防止に役立ちます。
すぐに送金しない、一人でお金を振り込まない、家族や警察に相談する、犯人から聞いた電話番号にはかけない、電話は留守番設定にしておく、迷惑メール設定や防止機能を活用する、これらが被害に遭わないための対策ですね。
はい、ラジオをお聞きの皆さんも人事とは思わず、いつでも我が身に降りかかる可能性があるんだと十分気をつけてください。
さあ、それでは最後に瀬戸市からのお知らせとお願いがあるそうですが。
はい、瀬戸市では門頭転倒運動を行っています。門頭転倒運動とは、自宅の門頭や玄関頭を朝まで点灯することで街を明るくし、侵入灯や街頭犯罪を防ごうというものです。一軒一軒が門頭を点灯し、地域ぐるみで行うことで街全体が明るくなります。明るく安全安心な街づくりのために皆様のご理解とご協力をお願いします。
門頭転倒運動で街が明るくなると安心ですね。
はい、
今日は瀬戸市役所生活安全課の水上弥生さんに振り込め詐欺についてのお話を伺いました。水上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオでした。